マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週も小野隆さんをお迎えいたしまして、続きのお話、なかなかね、あの話が面白くて時代が先に進まないんですけれども、若い時に、まあ、まだまだ世の中をご存知ない時に鹿島にいらして、会社と寮との往復の中でも小野さんは、まあ、早々とスプリンターという当時の若者の中では多分憧れの車だったんじゃなかろうかと思われますが、その車を持って視野が広がって行かれたのではなかろうかなと思いますけれども、その時の鹿島の様子っていうのはインフラも含めてなんですが、どうだったんですか？
そうだね、最初来た時はバス、車ない時代ね、まあ、バス通勤で、まあ、今で言うと中町ですかね、はい、町内ずっと通って、クランク軸通って上手さんっていうのがあったんだね、あそこね。で、あそこ通って町内行って、バスターミナルはありましたわ、
関鉄の、
あの当時ね。
そうそう、なんかあの辺51号が今みたいなドストレートじゃなくてクランクみたいになってたんでしょ？
それびっくりしましたわ
ね。
えらいクランク校行くなと、いや、自動車教習所に通ってたからさ
実践できるみたいな、
乗用車ではもうきついけど、バスの運転手さんだから上手だったね、
まあ、でも何回か切り返さないといけないような感じだったんでしょ、
ね、必ずあの対向車、乗用車待っててね、それでクランク行ってこう、いやすごい道なんだなというふうにはね、あるけどね、思い出は。
仙台の方とかは道は広かったでしょ、結構まっすぐで。
あ、そうですね、2車線3車線ぐらいだったからね。だけどこっち行くと一本の道だから、
で狭くてゴミゴミしてて、
そうですね、車といえどもね、会社に行く道は3本あってね、で沼尾から行くと産業道路っていうのがあったんですよ、
はいはいはい、
あそこ行く人と、あと町内通っていく人と、
はいはい、そのクランクね、
あとオリツの方ね、
海岸線の方、
海岸線行く人と分かれてね。でも道が一本だから結構朝晩混んだね、
その当時の自動車教習所っていうのは潮来にしかなかったっていうふうに前に ね聞きましたけど、
潮来ですね。
じゃあもう本当に潮来の自動車学校にはもう住金さんばっかりがいらっしゃったみたいなイメージ。
あー、そうですね。それとまあ女の人も結構いましたよ、あの再退社で来るから、
あ、そっかそっかそっか、
どうしてもね、九州とか、あの、大阪とかの人は免許ないから、やっぱりこっちで取るんだね、
車ないと生活できない
ですよ、ね、
からね
そういう面ではね、
あ、なるほどね、九州とか、まあ、いわゆる西側から再退社として所帯を持って来られた方っていうのはどのあたりに住まわれてたんですか？
当時はね、信方、
湯田子の
信方だね、最初に来た人はね、
やっぱり社宅みたいな
一戸建てだね、
一戸建て、
マイホームといってね、いや僕らが入った時ですよ、その後ね、沼尾の寮はね、社宅も団地もありましたよ、沼尾団地ってね、でそれからですね、尾身川とかね、千葉県のね、尾身川団地とか東野省の団地とか、そういうところ、わざわざ千葉県の方に行くんだよというふうにはいや、その当時は思ったけどね、
でもそれって住友金属さんがここの土地だったらもうどうぞ家建ててくださいねみたいな、そういう補填とかもあったんでしょうかね。じゃあ、
あのね、会社はね、マイホーム制度といって、もともとそういう制度があるんです。
お
で、いや、融資してくれるんですよ。
へー、
だから25、6とか30前後でも家は建つんだよ、こっちも会社金貸すから、
ちんとくれるわけじゃないんですね、
その分だけね、何十年かかって返しなさいだから。
ああ、じゃあいいですね、
つなぎ止めるんですよ。
なるほどなるほど、やめないでねって言ってね、そういう手法だったんだ。
あの、いや、そういう手法手法かどうか知らんけど、みんなやっぱりね、それと転勤の方はね、鹿島に行ったら家持てるよっていうのが一つのステータスだ。
ああ、それは憧れですよね。
通はね、大阪とかさ、九州にいたらなかなか
持てない持てない
持てないと思うんだけど、こちらに来たら家作れますよ、
ね、庭付き一戸建て、
うん、そういうことということでね、信方なんかも安かったよ最初ね。
へで、そのお買い物とかは商業施設的にはどんなイメージだったですか、いらっしゃった時は。
意外とね、うん、ないんだよね。
ない、
大きな今みたいな、からイオンとかチェリオとかさ、
それ随分後なんですもんね。
ないない、もう本当に佐原に皆さん買い物行くか、あとはもうあれだね、僕らだったらもう千葉とか東京に行ったね、あとは当時住金の方は買い物バスって出た
ん
で、
うん、
今でいうバスね、
うん、高速バス、
うんうん、あれを今ないから会社がチャーターして、
すごいですね。
あれ何があったかな、2週間に1回ぐらいあったのかな、
まあ、福利厚生の一部ですかね。
そ
うで、
チャーターバスに乗って東京行くんだよ、それを行って、うん、で買い物か食事してまた帰ってくんだよ。
ちょっと優雅な生活ですね、
その時代だもん。あとね、うん、これ意外と知らないけどね、会社はね給食制度があるんです、うん、中央食堂ってね、それで土日出勤すると子供らがいっぱいいるんだよ、
うん、食べに来ていいんですか。
違う違う、それはね食べに来ていいんだけど、うん、精神学院さんに入るための塾なんだよ。
塾が会社の食堂に、う
ん、食堂じゃなくて会社の施設で勉強して、お昼の時にその食堂にご飯食べに来るんだよ。
へ、
いや俺なんでこの子供らいんのかなと思ってね、最初わからんかったから、
うん、
そしたらね、そういう制度もやってたんだね。
じゃあその後に精神学園ができたんですか。
できるかね、できてるかだね。
ああ、それぐらいの時、うん、へえ。
いやだから教育の関係もね、うん、当時は転勤者の皆さんも皆さんお子様いるやん、
うんうん、
で大きくなってくから学校もねマンモス化してったんだよな。
三
笠あたりもだいぶ増えちゃってね、
うん、お子様の数もね、うん、へえ。
できるからみんな、
あ、お勉強がね、
うん、
だからやっぱり子供にも高い教育をってね望まれたんですね、うん、まあ、今は皆さん大学に入られますが、
う
ん、
そうですね、
そういう時代でもなかったですからね。
なかなかね、自分の世界もそうだけど、
うん、
大学まで行っていくのは結構ね、
うん、お金
がね、お金資産家じゃないとね、
う
ん
う
ん、
で
ましてはね東京で寮っていうかね、
そうそう、
普通の人はなかなかあれじゃないですかね、
うん、
今でこそね奨学金云々とか言うけど、
う
ん、
そうそうそう、
当時大学まで行くっていうのはなかなかいなかったな。
そうですね、学費プラス生活費もね、うん、いりましたからね。
ということで近くにあれ作ったんでしょうか。
あ、なるほどね、
精神学院さんと、うんうん、あとちょっとしてから短大もできたもんね。
あ、そうですね、今はもう町づくり市民センターになってますけど ね、
そ う、 そ、 う、 ね、そういう面ではね、うん、企業もそういうところに目を向けたんだろうな、
すごいですよ、ね、
と思ったけどね。
まあ、それだけ長く鹿島の地には住み着いてほしいなという思惑もあったのかもしれないですけど ね、
ね、
日本製鉄さんもそうやっていろんなところに補填したり手厚い福利厚生をしたりってすると、うん、やっぱりそれなりに傾く時もあるでしょうから、いい時ばっかりじゃなくて、
それはね企業だからね、うん、波風ありますよ。
そうですよね、う
ん、いい時悪い時、
うん、でそれだけ一気に多くの方がいらっしゃって、企業がちょっと下向いた時なんか人員にあぶれた時なんかもあったんじゃないですか。
ありますよ、
うん、
だから自動車応援とかね、
どっ
か
自動車応援、
自動車応援、
それはどういうことなんですか。
当時はね、まあ今もそうだけど自動車会社っていうのはね、うん、結構人で必要なんですよ、
うん、
それにね企業として自動車会社に応援に行ってもらったんだね。
あ、じゃあそっちで働いて、
そうそう、
まあ、少しそっちからお給料を、
あ、そうね、
まあ、補填するっていうのも変な言い方ですけど、う
ん、こちらに行っても景気悪い時は仕事があまりない時だから、
うん、
そちらの自動車会社の方に行って、
うん、
それで、頑張ってもらうという政策もあったね。
でもそんなに長いことないでしょ、まあ、昔から日本は鉄瓶はあんまりないって言われてますから。
そうですね、うん、3ヶ月から半年。
どのあたりに行かれたんですか、その方たちは。
ね、僕は激励行った時は今潰れだけどね、
うん、
日産の東村山さんね、あとトヨタ自動車、あとはあの関東自動車か、あとダイハツ、自動車会社行くとね、
うん、
やっぱりよその会社からも来てるんだよ。
あ、同じような畑からね、う
ん、日本全体が景気悪い時だから。
あ、そかそかそか、
うん、だけどね行った人は大変だったと思うよ。
なんかその時の思い出とかないですか。
最初はね神宮駅から行くんだよ。
電車に乗って
、もちろん引率者一人いるんだけど、各職場の代表だから、うん、行くのは、うん、あもう横断幕でね、誰々くん頑張ってこいよ、だから、
あら、なんか映像で見た、上野駅の
そういうことだよ。あ、意外とね、みんな知らないけど、やっぱりね、
そうなんだ、
だあの子供小さい人もいるんだから、
あら、じゃあもう自宅を離れて、
そう、お母ちゃんと子供がね、いてね、ゆっくりだから、いや、
さようならね、しばしの、
そうだからね、僕は職場の人も出したからだけど、うん、いや、こういうことをさせちゃダメだなと、いうことを思うわけだよ。
やっぱり涙が伴った ね、シーンだったでしょ。
今はね、ないけど、うん、結構ね、あの当時の管理職の人はみんなそう思ったんじゃねえかな、うん、だからね、途中ね、行ってる間は必ず2ヶ月1回ぐらいはね、うん、激励行くんですよ。
頑張っどうだいみたいな、
頑張ってガスとか品物持って、なんか手がグローブになってんだもん。
どういう意味ですかそれ。どういう意味ですか、手がグローブ。
手がグローブっていうのは自動車会社だから、同じ仕事は何回もこうやる、こう
ライン、
あ、そう、ラインがこう、うんうん、こう動いてるから、動いてる間にビッビッビッビッってつけたら、次またこう同じ仕事するんですよ。休憩ないから、
あら、
お昼しか、ラインはね、10時と、うん、あと12時から1時、あと3時、うん、10時からだったら10分ぐらいしか止まんないから、
じゃあその間ずっと同じ仕事を繰り返し繰り返し、
聞いたらね、おトイレ行ってね、うん、戻ってきて、あと次の準備してるとね、うん、大体終わるんだって。で、12時だと11時58分ぐらいまで働くから、でピタッと止まったらそれで休憩で、ずっと1時、もうその時だけ一服して、手がグローブみたいになるじゃん。
ああ、もう固まっちゃいますよね。
ある人に聞いたらこうやってね、でもう一人の人は体洗ってもらうんだ。
あら、大変だったんですね。でもね、
そう、もうそれは最初だよ、うん、でも慣れてくると人間はね、
お茶の子さいさい進化するんですね、順応性があるとね。
そう、帰ってくる頃にはピンピンだから。これがいい、
あ、お金がね、いい、やっぱりそれはそうですよ、よその地で頑張るわけですから、
いいですよ。あ、まあお金じゃないんだけどね、
まあそうですよね、
でも、うん、うちのね、後ろに積み金って看板背負ってるから、うん、その人たちも必死だったんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、そういう時代だったんですね、みんなね、わ、うん、かりました、少し時代が進みましたね、小野さん。
あ、そうですか、すいません。
また自身もよろしくお願いいたします、はいはいはい。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。
赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。 0299-69-7909 高野台の赤峰電源企画まで。